お聞きいただきありがとうございます。パーソナリティの赤いブーです。数論カテゴリーマス NT を扱うプレプリどんどん2026年6月11日配信分では厳選した11本の論文をお届けします。1本目はピーター・ハンフリーズさんとリアイアンさんによるランキンセルバーグサブコンベキシティビアスペクトルレシプロシティスペクトル相互性がもたらすランキンセルバーグのサブコンベキシティです。この論文では数対上の一般線形群の二次表現に関連するランキンセルバーグ L 関数の中心値について具体的なサブコンベキシティの評価を導き出しています。ミシェルさんとベンカテシュさんが築いたスペクトル相互性の枠組みをさらに洗練させ導手や局所テストベクトルを精密に制御できる完全に具体的な形式を開発したのがポイントです。その結果有利数対上のケースにおいてさえこれまでの基地の結果をすべて塗り替えるほどの強力な評価を得ることに成功しました。単に数論的な評価を出すだけでなく4元数志村多様体上の複素情報部分軌道の等分布性や全測地部分多様体の定量的な等分布性など具体的な算術的問題への応用まで展開している点に実用的な視点への強いこだわりが感じられます。理論的な美しさと具体的な数値への執念が同居した素晴らしい成果と言えるでしょう。2本目はロヒット・ポクレルさんによるマルティバリエート・ピリオドリングス多変数周期間です。この論文ではピーアディック・ホッジ理論における多変数周期間という新しい枠組みを提案しています。もともとフォンテーヌさんが築いた古典的な理論を複数のピーアディック体の積へと拡張しようという野心的な試みです。これまでの多変数へのアプローチでは扱う勘が正域にならないという壁にぶつかっていました。そこで著者はフォン・ノイマン正則勘という特殊な構造を導入することでこの問題を鮮やかに解決しています。この手法によって多変数のドラム周期間やホッジテート周期間が自然に定義されました。特に注目したいのが多変数版のアクスセンテート定理を証明した点です。これにより構築した周期間が適切に機能することが保証され表現の分類が可能になりました。結果としてピーアディック表現がドラムであるかあるいはホッジテートであるかを判定する基準が確立されさらにドラム表現であれば必ずホッジテート表現にもなるという関係性も導き出しています。複雑な多変数の世界を正則感の性質を巧みに使って整理していく構成に非常に強い説得力を感じます。3本目はフィン・ビーヤジグさんによるザ・ピーアディック・コーシー・テオアム&オーバー・コンバージェント・ピリオド・シーブスピーアディック・コーシーの定理と可収束周期層です。この論文では滑らかな合解析的多様体におけるピーアディック・コーシーの定理の幾何学的な対応物を構築しています。もともとのピーアディック・コーシーの定理というのは普通のピーアディック微分方程式の形式的な解が実は収束しているというお話です。著者はこれをピーアディック・ホッジ理論の枠組みで一般化しようと考えました。ただピーアディック微分方程式を直接解くのはかなり厄介です。なぜなら平坦接続を持つベクトル速の水平切断の層が局所的に定数になるとは限らないからです。そこで著者はショルツさんが導入した手法とは異なる可収束周期層という新しいアプローチを提案しました。形式的な解を計算する関数と収束する解を計算する関数の2つを比較してそれらが実は同型であることを証明したのがこの論文の核心です。つまりショルツさんの構成から得られる形式的な解は全て最初から収束していたということになります。さらに可収束周期層のドラム複体が厳密に完全であるというポアンカレの補題まで導き出しています。証明の過程で 古典的な一変数論の収束評価を多次元に拡張してテイラー級数の収束性を論じている点に、地道ながらも確実なアプローチが感じられて心地よいですね。最終的にこの結果を QP モジュールに応用し、ショルツさんの水平切断関数がドラム関数と一致することを明らかにしました。4本目は次回リュウさんとチンユアンタオさんによるプルーフズオブ2級コングルーアンスコンジェクチャーズオブグオグオによる2つの級合同予想の証明です。この論文では切り捨てられた基本長期化級数に関する2つの予想を証明しています。これらはラマヌジャン型の超合同式の級類似物で、通常の素数べきによる割り切れるという性質を塩分多項式による割り切れやすさに置き換えたものです。一つ目の問題では、特定の和が塩分多項式の2乗で割り切れることを示しています。1のべき根をペアにする議論や、奇数次の原子根を入れ替える補題を組み合わせていて、パズルのピースがピタッとはまるような鮮やかな証明です。2つ目の問題はさらに複雑で、パラメータを持つ級数の属を扱っています。ここでは周期分解という手法が使われており、剰余ブロックの中で項がペアになって打ち消し合うという鏡合わせのようなキャンセルメカニズムが働いています。これらの証明によって級類似物の世界における超合同式の理解が大きく前進しました。Q を1に近づければ古典的な超合同式に戻るという点も、数学的な一貫性が感じられて心地よいですね。5本目はヘンドさん、チン・ユアン・ジャンさん、ユチェン・リュウさんによるモジュラー・バリアンツ・オブ・ピーアディック・ファンダメンタル・シークエンス、ピーアディック基本数列のモジュラー編集です。この論文ではピーアディック・ホッジ理論における非常に重要な基礎となる、いわゆる基本補題を一般化しています。もともとこの補題はバナッハ・コルメズ空間という特殊な空間に関するものでしたが、著者たちはこれをファルグ・フォンテーヌ曲面上の安定な連接層という幾何学的な視点から捉え直しました。特に面白いのが、関わっている数たちの傾きが拡張された上半平面におけるファレー三角形の頂点に対応しているという点です。単なる代数的な計算だと思っていたところに、ファレー三角形という幾何学的な構造が潜んでいたとは非常にワクワクしますね。著者たちはハードナーならシムハン理論や多角形の中の格子点を扱うピックの定理を駆使してこの構造を分析しました。その結果、基本補題はたまたま起きた特殊な例ではなく、あらゆるファレー三角形に対して成り立つより広いモジュラーなパターンのほんの一例に過ぎないことを証明したのです。最終的にある数列が基本完全列であることと、その傾きがファレー三角形をなすことが同値であるという双方向の関係を導き出しました。P アディック・ホッジ理論の道具にこのような幾何学的な意味付けを与えた素晴らしい成果です。6本目はヤザン・アラムーディさんとクリシュナ・スワミ・アラディさんによるカパレリズ・パルティシオン・テオアムアズ・パート・オブ・アン・インフィニット・ヒエラルキー・コンビーナトリアル・アンド・ウェイティド・ワーズ・エクステンションズ・オブ・ディセント・ワーク、無限階層の一部としてのカッパレリの分割定理細菌の研究の組み合わせ論的および重み付きワードによる拡張です。この論文では数論における分割定理を無限に続く階層構造の一部として捉え直しています。もともと著者たちはオイラーやルベグ、そしてカッパレリによる有名な分割定理がある種の超幾何級数の高等式の定時なケースに相当することを見出していました。今回の研究ではさらにその先、カッパレリの定理を超える偶数次の階層において成り立つ分割定理を提示し、それらを相違を用いて証明しています。驚くべきはカッパレリの定理を起点として、なんと4つの独立した無限階層が派生してくることを明らかにした点です。さらに4つの母関数がある2つについては、奇数次か偶数次かに関わらず常に等しくなることも示しています。重み付きワードという手法を使って複 複雑な数え上げの構造を一般化していくアプローチにはパズルのピースが次々とはまっていくような快感がありますね。非常に緻密な構成で分割定理の新しい地平を切り開いた研究です。7本目はアンドリュー・ピアース・クランプさんによるアノートン・ア・コンジェクチャー・オブ・ナノグラム・ウグの予想に関する一注釈です。この論文ではリーマンゼータ関数の非自明な 0.2 におけるゼータ関数の比の二乗和というかなりマニアックで刺激的な問題に取り組んでいます。もともとネイサン・ウングさんがリーマン予想と 0.2 が全て単値であるという仮定のもとでこの和がどのような全近的な振る舞いをするかという予想を立てていました。著者はこの難問に立ち向かうためリュビル関数を用いた平滑化ディリクレ多項式を構築するモリファイア法という手法を導入しています。モンゴメリーとボーンの平均値定理やバンデル・コルバットの2回微分テストなど通論的な武器をフル活用して積分度の評価を丁寧に言っていますね。最終的に導き出された結果は予想されていた値のちょうど半分という下界を厳密に証明したというものでした。予想を完全に証明できたわけではありませんが現状の解析手法でここまで到達できたというのは非常に現実的で誠実なアプローチだと思います。先行研究で見られた同様のギャップを埋める形になっており数論における全近評価の難しさと奥深さが伝わってくる内容でした。8本目はマスドット AG からのクロス投稿でアニスジダニさんによるアンサートゥーアデコンポジションクエスチョンオントリレーズドバイコーリオットスリーン&サンサックコリオーテレーヌと3色によって提起されたトーラス上の分解問題への回答です。この論文では1987年に出されたトーラスの点群に関する分解問題に対してついに否定的な答えを出しています。具体的には帯域帯上のある種のトーラスにおいて点群が最大コンパクト部分群と連結ネロンモデルの点群の積に等しくならないことを証明しました。ここでのアプローチがとても巧みなのがコトウィッツ写像という道具をこの問題に導入した点です。まず巡回的な野生感性を持つ還元的群においてある自然な写像が同型になることを示しその上で弱近似性を満たさない数帯や関数帯上のトーラスを具体的に構成しています。有理数帯を用いた例では特定のガロア群を持つ緩やかに分岐した拡大を用いて分解が成り立たないことを示しており関数帯でも同様の構成で判例を導き出しています。またこの結果は反単純群にも拡張されるとのことです。長年未解決だった問いに具体的な判例を構築することで終止符を打ったという展開に研究者の強い執念を感じますね。9本目はマスドット CO からのクロス投稿でポール・ハメトナーさんとフレッド・ティレルさんによるビーティングプロダクトコンストラクションズ・フォー・リネア・イクエーションズ・オーバー・フィニテ・フィールズ有限帯上の線形方程式における積構造による構成を超える方法です。この論文では有限帯上の線形方程式において非自明な解を持たない集合のサイズをどれだけ大きくできるかという問題に取り組んでいます。特に低次元で得られた集合を単純に掛け合わせて高次元に拡張する積構造という手法が全近的に最適なのかを検証しています。著者たちが注目したのは係数のどの部分はもゼロにならないというドクタネ1の平行移動不変な線形方程式です。驚いたのは単純な積構造を組み合わせるだけでなく線形変換を用いて導き出した積集合をさらに統合するという非常に巧妙な構成法を編み出した点です。これにより従来の積構造による加減を厳密に上回るより大きな自由集合が高次元で構築できることを証明しました。とはいえ実際の数値的な改善幅は極めて小さく小数点以下数百桁目という非常に深いところでしか差が出ないそうです。実用的な記録を塗り替えるというよりは理論的に改善の余地が常に存在することを突き止めた点に この研究の真の価値があるのでしょう。10本目はマスドット AC からのクロス投稿で、両石塚さんとレオナバロ・シャフロクさんによるオンパーフェクトイリゼーションオブフィニテアルゲブラスオーバーアパーフェクトイットリング、パーフェクトイド感情の有限大数のパーフェクトイド化についてです。この論文ではパーフェクトイド感情の有限大数をパーフェクトイド化するというかなり高度な操作について詳しく調べています。もともとパーフェクトイド化というものは存在することが分かってはいたのですが、具体的に元の大数に何を付け加えればパーフェクトイド感になるのかという点は意外と不透明でした。そこで著者たちはほぼ純粋性定理やドーライP完備平坦効果といった強力な道具を駆使してその構造を明らかにしようと試みています。特に面白いのが隠れた有限性という視点です。ある条件を満たす単項多項式があるとき、パーフェクトイド化された要素が元の大数の要素の P 条根として表現できることを示しています。まさに目を付け足していくという地道な操作が理論的な裏付けを持って整理されていく快感がありますね。さらにクンマー型の拡大やホップ大数などの具体例を計算しており、単なる近似的な同型ではなく実際の同型として記述できるケースを提示しています。大数的な根の抽出とパーフェクトイド感という位相的な性質が見事に結びついており、混合表数の大数を扱うための非常に実用的なツールキットが完成したと感じます。最後はマスドット AG からのクロス投稿でマイケル・バーガーさんによるモズリオブ・スーパージンガラー・アベリアン・バラエティーズ・イン・ディメンションズ G 以下後次元が5以下の超特異アーベル多様体のモジュライです。この論文では超特異アーベル多様体のモジュライ空間を研究する中で現れる極め付きフラグ型の小の構造定理を確立しています。特にこれらのフラグの最上層における洗練された標準形を証明し、準極化に関する明示的で計算可能な効果基準を導き出しました。これによりフラグの最初と最後のステップについて完全な分類がなされています。さらにこの成果を応用して次元が5以下の極め付きフラグ型の小を具体的に計算しており、キリステイのファイバーを超特異アーベル多様体の分類対象として記述しています。次元5までという地道かつ緻密な計算を積み上げて具体的に形を明らかにしようとする姿勢に職人的な情熱を感じますね。さてさて、今日はピーアディック・ホッジセオリーからパーフェクトイットリングス、さらにはランキンセルバーグ L ファンクションズやサブコンベキシティまで数論の深遠な世界を旅してきましたね。スーパージンガラーアベリアンバラエティーズやパルティシオンテオレムズといった非常に刺激的でエキサイティングなトピックに触れることができとても充実した時間となりました。それではまた次回お会いしましょう。